ここに、提供するものは、まあ、味見商品というお話をしましたけれども、例えば僕が一番いいなと思っているのはやっぱり本なんですよ。本でブローシャー、もう小冊子っていう言い方でもいいと思います。なんでいいかっていうと、まず本を持っているお店、本を書いたオーナーさんがいらっしゃるお店っていうのはもうそれだけでブランド上がります。専門家って位置がすぐ取れるんですよ。で、何よりも例えば、紙をセットする時の、プロがどういう、そのドライヤーを使い方をするかとか、こういう髪型に対してはこういうセットの仕方いいよ、もう有料でも提供したくないような自分の情報ですね、それを本にしてまとめてプレゼントをするとすごくいいと思います。あとは整体の方であっても、そのネイルの方であっても、自分がプロとして持っている情報が必ずあると思います。でそれを本にする。でも本にするのって難しいんですよってね、よく言われるんですけど、本するのすごく簡単です。本を書くのは極めて簡単な作業で、特にブログだったりメルマガを書いてる方であればもうすぐに書けます。どういうふうに書き方をするかっていう、まあ、ちょっと余談ですけど、本の書き方までご紹介をしておきたいと。なんで本の書き方をご紹介するか、もう本があると儲かるんですよ。お店なんかもうめちゃくちゃ儲かります。名刺切るくらいだったら本配ってください。で、本の書き方はどうやって書くかというと、まず例えばタイトル決めます。偏頭痛を治すためのストレッチのやり方みたいな、整体の方であればそういうタイトルを例えば決めますよね。そして今度はですね、5つ章立てをするんです。目次案を作るということですね。でこの作業をやっていくと本はすぐできます。でどういうふうにするか、例えば、偏頭痛を取るためのストレッチ方法みたいな本を書いて、でそのストレッチの準備運動で、ストレッチまず、準備ですね、準備と、で次に頭の部分のストレッチのやり方で、背中とかで足とかで全体みたいな項目に分けて、で準備のやり方をまたここで、まあ、4つから5つに分けるんです。でこれを項目と言います。そしてこれを、あ、ごめんなさい、こっちを章と言います。そしてこっち項目ですね、5つのタイトルを決めたら5つの項目に分けて、そしてまたそれを5つの章に、あ、ごめんなさい、5つの章に分けて、そしてまた5つの項目に分けていく。そしてここで実際に記事を書いていきます。でこの記事っていうのが、実は皆さんがメルマガだったりブログだったり、Facebook だったりで書いている、お客さんに配信している情報そのものです。この章、項目の作り方さえ知っていれば、いつも僕らがやっている、私たちが皆さんがやっているメルマガの記事を書くだけなんですね。同じ書き方です。できちんとこうやって流れが決まってますので、書いてても混乱しません。だから一個ずつ一個ずつ書いていくことができますので、ぜひ皆さんはお店に、いやうちは本なんて必要ないよって思うところほど、本なんてお客さん欲しがってないよって思うところほど、まず本書いてみてください。そしてそれを名刺代わりに配るということです。自分の既存客は、自分の既存客からよく聞かれる質問に対する自分が繰り返し繰り返し答えてる、内容があると思うんですね。よくこの質問されるんだよね、よくこれ聞かれるんですけど、で同じ答えを何度も何度もやってるものを本に変えてみてください。そしてそれを配るといいものをもらったになります。その本をもらうだけでも効果は非常に、お客さんの満足度上がります。そして何より、あなたが今まではただ髪を切る人、ただ揉む人だったのが、髪を切る先生になります。揉む先生になります。位置づけが一個高くなるということですね。そして今度はその本を伝達媒体として紹介も生まれます。こんな本を書いてる人がいてね、いやなんか最近肩が凝ってさ、ああいいとこあるんだよ、でそのいいとこあるんだけど、いや実はその先生が本を出しててね、もらったのこれ読んでみたらっていうことで、名刺だとあんまそんなこと起こらないです。本だとね、渡してくれるんですよ。でこの本をぜひ書いていただきたいなと。でこの本は PDF ではなくて、よかったらですね、製本してください。でどんな製本、どうやって製本するかというと、インターネットでちょこっと製本というところ、京都の会社さんがあります。ちょこっと製本ですね。でこれは僕個人的につながりはないんですけど、 僕も本を書いて、その本を配ることで、あのクライアントすごく回るようになりましたので、皆さんにお勧めしてるんですが、そのちょこっと製本さんに行くと100ページくらいの本だと80円くらい作ってくれます。1冊80円くらいです。目地でも1枚100円くらいするじゃないですかね、ちょっといいの使ったら。で、本だと同じくらいの値段で情報量がドーンと増えます。そして本を配ってるっていうだけでもブランドが作れます。お店に本があるっていうことです。そしてホームページにその本をドーンと載せてください。これ無料でプレゼントしますんで、住所と名前と電話番号を残していってください。で、その悩みの解決方法ですから、肩が凝ってしょうがないという人はあなたのホームページに行った時に、あ、これちょっともら行く前にもらってみようかなとかなりますね。そこで残されたデータをもとに今度はお礼状を送ってください。そのデータに、どこか肩の不具合でもあられるんですか、で、それをサンキューレターに書いて送ってコミュニケーションスタートする。もしどうしてもお手伝いできること、もしね、お手伝いできることあったらいつでもいいので、この携帯の番号にかけてくださいみたいなのをサンキューレターでバーンと送ってもいいわけですね。ということで、インターネットの最も賢い使い方は、顧客の情報を手に入れるための媒体として割り切って使うということです。そこでより深い関係を作ろうとか、より演出しようとか、動画のね、プロモーションを作ってホームページに貼り付けてなんか頑張ろう、確かに効果あるんです。僕もやってます。効果あるんですけど、労力とリターンに見合わないんですよ。手を加えれば加えるほど、ホームページは手を加えれば加えるほど確かに効果上がっていくんですけど、その費用に見合った効果が出てこないですね。なので一番おいしいところは、お客さんのリストをもらって、コミュニケーションの連絡先を知る、そのために割り切って使うっていうやり方が今一番いい、今一番いいというか、まあ、ネットの一番賢い使い方で、ネット強いと言われてる人ほどここばっかりやってます。で、インターネットのゴンケみたいな、集客のゴンケみたいな人ほど実はリアルめちゃくちゃやってます。ということですね。ぜひ本を書いて、オファーにして、まあ、オファーってプレゼントですね、オファーにして、それを提供する代わりに住所をいただく、そしてその住所に対してお礼状を配るという流れが、サロンさん、特にサロンさんですね、まあ、非常に重要なのではないかなと思います。ちょっと駆け足になりましたが、時間もかなり押してますので、この後に質疑応答を用意します。今一通りの流れですね、お話しさせていただいて、ちょっと駆け足になったので分かりづらかったところもよく あると思います。で、そこは質疑応答の場面でお答えさせていただきますので、まずですね、ここ、16ページにある最初に白いもんテストした時に皆さんに、お話をさせていただきました。この講座で解決したい問題は何ですかっていう、ここに答えを書いていただくということですね。この講座の後、今すぐに実行できること、まあいろんなことやろうかな、アイデアいっぱい浮かんだけど、とりあえずこれはもうすぐできるなっていうところをここで紙に落としていただくことで、セミナーって扉、この会場の扉出ると全部消えちゃうんですね。今日なんか話聞いたけど結局何だったっけなみたいになって終わっちゃうことがすごく多いんです。なので必ず最後にまとめる、今日自分が話を聞いていただいた中で、皆さん聞いていただいた中で、これだったらうちのお店でもできるな、とうちのサロンでもできるな、ここまでだったらできるなっていうところ、もう今すぐできることを書いて記録してみてください。そしてそれをしたですね、期限を切るということです。夢に期限をつけるとそれは目標になります。期限のない、目標は、それはあくまで夢、願望です。叶わないんですね。なのでぜひそれをいつまでに実行するか、どのタイミングで実行するか、中には、まあ、今回ご参加されている方の中で一緒にできそうな人がいるなとか、お店の、ジョイントベンチャーできそうな人がいるなとか、もしくは僕でもいいですし、佐々木さんでもいいですし、こういう質問したら適切な答えが返ってきそうだなとかですね、そういうものを書いていただいて、ぜひまとめにしていただきたいなと思います。今日の内容全部忘れていただいていいので、ぜひ皆さんにやっていただきたいのは、サンキューレター書いてくださいということです。サンキューレター、でただ書くだけではなくて、そのサンキューレターをもらう人がどういう気持ちになったら自分を大切にしてくれてるなっていうのが感じられるかどうか、それを一文足して送ったサンキューレターは、どんな反則のツールよりもお客さんを呼んでくれます。 どんな反則やるよりもお客さんをたくさん引き連れてきてくれます。ぜひ、ね、ですので、ぜひサンキューレターには挑戦していただきたいなと思います。
質疑応答の時間とさせていただきます、資料の内容、あとは自分自身の事業に当てはめて、こういう時はどうしたらいいんですかとか、ここの部分もうちょっと詳しく教えてくださいなどなど、何かありましたらぜひ今のせっかくの機会ですので、
今日の内容じゃなくてもいいですよ。
大丈夫ですよ、はい、ご質問ある方どうぞ挙手お願いいたします。
はい、
どうぞ。
はい、質問というよりは、詳しく伺いたいなということがあったんですけれども、
はい、
ですね、午前後も通しての内容、
ありがとうございます。
小冊子を書く気が満々なんです
けど、あ、そうなんですね、はいはいはい。
先生は長崎を中心に活動されてる、札幌もっと小さい証券の本当に人口少ないところでされてて、で、さあでもネットっていうのはもう全国、下手したら全世界を対象にされてますよね。で、そこでその例えば本を配って、それがどういうふうに実際のこうビジネスに、今全国展開みたいな感じになさってます
。あ、僕ですか、はい、そうです。はい、
だって戦っていうなんかちょっとエピソード的なところ
を、あ、
もうちょっと詳しく聞いてみたかった。
まずですね、皆さん自身の、僕ももともと地域密着の掃除屋をやってまして、どうしても地域密着のビジネスやってると地域から外れた商売をやるのがダメなんじゃないかっていう発想がまずあるっていうことなんですよ。なので、地域密着のビジネスをやってるプラス全国展開をできる商材を持たれるのがいいと思います。逆にホームページやるんであれば、例えば生態をやられてるんであれば、その生態の補助をするような、まあ、薬品は売れないのかもしれないですけど、器具とかそういうものを扱えるようにして、実際に自分は行けないけれども同じ自分が行ったのと同じような、例えば僕みたいに DVD のプログラムにして、生態のやつをね、生態のやり方を DVD のプログラムにしてマニュアルをつけて、私が行けないんですけどこの教材がありますので同じようにできますよっていうふうに、全国展開が仮にできるとしたらっていう前提で逆に考えていかれた方がいいと思います。で、地域やりながら全国展開もやりながら、ホームページだったらもうそれこそ制限なく来ますんで、証券会だったらこっちの商品をご提供するとか、もしくは地元の信頼できる、例えば生態であれば生態さんを紹介してあげるとか、いろんなビジネスあると思うんですよね。だから地域密着だからこれじゃないとダメだっていう考え方よりも、全国できるんだったら、あ、これもできるな、これもできるなっていうのは、証券を商材増やしていかれた方がいいと思います。はい、
はい、あ、すごい、すごい、いい、ありがとうございます。
とんでもないです。はい、
はい、ニュースレターとかの、はい、その媒体の形を、はい、まあ、今の A4 の、はい、透明の封筒っていうのは開封率の問題ですか。
そうです、透明の封筒にするのも当然開封率の問題ですし、でもう一個、ニュースレターをやるときに、一時期もうそれこそ10年くらい前にニュースレターで流行ったじゃないですか。神田さんなんかですね、バーッとニュースレターみんなが書き始めた時で、ところがこの5年10年でニュースレターを書き続けてる人ってどれくらいいるかってほとんどいないんです。効果があるのは分かるんだけど、ニュースレター続かないのは何でかっていうと、限られたページが例えば5枚10枚のニュースレターを配るのがその当時の流行だったんですよ。でももう1枚でいいですよと。でこの形にするともう書く量というのは決まってくるので、この中 でニュースレターっていうのは実はその分量も大事なんですけども、常に言ってる状態がすごく重要なんですね。でなので書いてる方が負担になってやめちゃうくらいだったら、ある程度量を制限して、それこそハガキサイズでもいいですし、ハガキがちょっと逆にスペースが小さくて書くまとめて書くのが難しい場合にはこのサイズで、僕の会社ではこの A4 っていうのが、まあ、まとまりいいし、で何より印刷に出した時複数枚数になると、フライヤーとかが値段がドカンと上がるんですよね。2枚構成3枚構成になるとドカンと上がる。でも1枚だと結構安いロットではお金が出てくる。だからこのサイズにやってるということと、あとはこの透明封筒を使ってるのは開封しなくてももう中身が見える。でこれを茶封筒でやる方いるんですけど、絶対ダメです。茶封筒でやった瞬間に開封率はもう本当に 50% 切ります。 ところがこれ開封率、この開封率を測っていったら分かると思うんですけど 90% 超えます。なので、まあ、透明の封筒を使われるのがいいと思います。で A4 サイズが今まで僕がやってきた中で一番、まあ、まとまりがいいかな、書きやすいかなということで選んでますので、いや2枚がいいわっていう場合には2枚でもいいと思います。はい、
サーキュレーターもやっぱり、はい、もうお手紙をしたためるよりは、
はい、
形でパッと目に入るようにした方がいいんじゃないかっていうこと
ですね。そうですね、あの手紙もすごくいいんですけど、やっぱり問題は受ける方よりも書く方なんですね。もうそれがびっしり思いを込めて書くと、この方に次書くときも同じように書かないといけなくなっちゃうんですよ。同じ量書かないといけないね、最初はびっちり書いたのに次から1行しか来ない、なんか私大事にされてないんじゃないかみたいな形になる。だから最初からある程度も定型にして、1行プラスするだけで完了するような形にすると続くっていうのが一番僕は大きいと思います。はい、答えになってましたでしょうか。ありがとうございます。
他いかがですか。
はい、あ、はい、はい、
いいですか。すいません、おはがきとか、
はい、
出すとしてそうなんですけど、例えば行きたいってお店で何回もおはがき来ると心苦しくなる時もあるんです、はいはいはい、
はい、
どこを基準にやめることが正解なんでしょうか。
基本で言うとサンキューレターは永遠に続けてください。で続ける基準になるのはお金です。自分の、お客さんに対する費用がずっと続けられるんであれば、そのおはがきを送り続けられるんであれば続けてください。でただ3日おきにはがき来ると重いですよね。ね、サンキューでもなんか怖くなってきますよね。これ1ヶ月に1回でもちょっと怖いんです。だから一斉はがきがあるんです。読み物プラスお手紙だと読み物だけ見ることができるんです。ところがサンキューレターだけだとそのサンキューもサンキューも繰り返せないじゃないですか。なのでサンキューレターは目安としては季節ごと、春夏秋冬、ね、札幌だったら雪が、ね、早かったです、降りましたねみたいなとか、雪が溶けましたね、夏は暖かいですねみたいな、季節ごとに送る場合には受ける側はそれほどプレッシャーにならないです。でただ年に4回だといやちょっと物足りないわよっていう場合には、例えばジャズであれば今度ライブでこんなことやりますと、でジャズの CD を買うにはこんなレコードショップがありますとか、そういうのがあればそういうものをはがきにしたためて、はがきのニュースレターとして送られるといいと思います。だからはがきのニュースレター、サンキューレター、はがきのニュースレター、サンキューレター、はがきのニュースレター、サンキューレターみたいな感じでサンドイッチしてもいいですし、逆に言うとニュースレターをずっと続けて年に1回サンキューレターを送るとか、そういう形でもいいと思います。はい、ありがとうございます。
私はちょっと皆さんと違って飲食業、
あ、はい、
飲食業の場合ってカルテとかがないので、お客様にハガキを送ったり、令状を送ったりしたいんですけど、その出たら手に入らないんですよ。そういうので何か手に入るいい方法っていうのはないでしょうか。
ちなみにポイントカードはやってらっしゃるんですか。あ、やれてないんですね。ちなみに失礼でなければどういった食材は使われてるんですか。
業態ですか。
はい、
業態ダイニングバー
ですね。例えばワインがあったりとかですか。あ、あったり。それだったらワインがあるお店ということで売り出されてるんであれば、おそらくワインが嫌いな方は行かないはずなんですよね。ということはワインの、まあ、そう費用がかかるのでできるかどうかわからないですけど、プレミアムボトルのちっちゃいやつとか、なんかそういうのがあれば、いや実はすごくおいしいワインが入って、これ日本でないんですよ、で今日はぜひご来店のお礼にプレゼントしたいの で何月何日に入ってきますんでお送りしますんで住所教えてください、言い方をするとか。だから住所を聞くときにもさっきのコピーの例と一緒で、理由をちゃんと言えば住所を教えてくれるんですよ。ところがほとんどの飲食店がやられているように、ポイントカードを作るんで住所を教えてください、これ嫌だって言われるんですね。何されるかわからないからなんですよ。ところが住所をお聞きして、ワインを送るために住所をお聞きしますよっていうことを言うと、みんな素直に書いてくれます。でその書いていただいたときに、こちらからお送りする、例えばチラシであるとか情報もたまに送らせてもらっていいですかっていうことを言うと、ノーという人はいないです、ほとんどいないので。きちんと理由をつけて、そしてワインがお好きな方しか来ないお店であるんであれば、その住所と引き換えにしてもいいくらいのワイン、それを 提供してあげる、もしくはグラスワインでもいいと思うんですよ。美味しいワインが入って今度たくさん入ってくるんですけど、今日試供品持ってきたんでよかったら飲んでくださいと。そして今度また新しいワインがドカンと入ってきますんで、その時にちっちゃいボトルですから1本送りますんで、住所ぜひ残してくださいって言って、例えばそのボトルのワインが1本300円とかで状態で入ってくるんであれば、300円で顧客リストを買ってるっていう感覚でやられた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。はい。